横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の細谷です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルは赤坂総合公園スノーパークについて、雄物川郷土資料館ひな人形展についてお送りします。
横手 BOE チャンネル、今回は赤坂総合公園スノーパークについてお送りします。横手市教育総務部スポーツ振興課運動施設管理人中島春樹さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。赤坂総合公園スノーパークは子どもたちを中心に雪と触れる機会を増やすことを目的として開設しており、そり遊びやクロスカントリーなどどなたでも無料で楽しむことができます。
横手は雪が多いだけではありませんね。そり遊びやクロスカントリースキーが無料で楽しめるのは子どもたちだけではなくて親御さんにも嬉しいですよね。ではここスノーパークの楽しみ方を教えてください。
ソリなど持ち込みもできますが、タイヤチューブなど無料で貸し出ししております。また土日限定ではありますが、バナナボートも運行してますので、ぜひ遊びに来てください。
子どもたちに大人気のバナナボート、これに乗るにあたって注意点などあれば教えてください。
バナナボートに関しては乗るお客さんに対してヘルメット着用でやっておりますので、どうぞ安心してご利用ください。乗るお子さんによってはやっぱりゆっくり運行して調整しておりますので、年齢は特にございませんので、親御さんが一緒に乗っていただければ安心してできますので大丈夫です。
子どもたちでも乗ることはできるんですけれども、親御さんと一緒に乗ることもできるんですね。またお子さんによってはスピード調整もしてくれるということですのでね、怪我なく安全に、そして楽しくバナナボートを乗ってください。最後に利用される皆さんへ向けて一言お願いします。
大好評のスノーパークとなっております。本当にありがとうございます。引き続き冬の寒さを吹き飛ばす元気な皆様のお越しを心よりお待ちしております。
スノーパークの開設期間は3月6日日曜日までです。開始時間はクロスカントリーコースが午前9時半から、そり遊び場が午前10時から、終了時間は午後4時となっています。また土日限定でバナナボートの運行もしています。運行時間は午前10時から午前11時、午後2時から午後3時の2回となっています。
ここまでは横手市教育総務部スポーツ振興課運動施設管理人中島春樹さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
1月21日、三重保育園と西の森保育園の子どもたちが赤坂総合公園スノーパークに遊びに来ています。早速お話を聞いてみましょう。今日はどうですか？
楽しい。
今何して遊んでるんですか？
そり遊び。
このそりはさ、自分で作ったの？
これね、お母さんが作ってくれた。
そうなんだ、みんな手作りのそり持ってるね。楽しそうだね。今日のそり遊びどうですか？
楽しかった。
寒くなかった？
うん、ジャンプスーツ着てるから。みんなと楽しく遊んで嬉しかったです。
かっこいいソリに乗ってますね。
自分で運転するの。
これどうだった？
楽しかった。
お友達とたくさん遊んでください。
はい。
では西の森保育園の先生に聞いてみたいと思います。今日いかがですか？
子どもたち大いに喜んでます。
なかなかこんな坂でソリ滑ることないですもんね。
そうですね、今年初です。今シーズン
今年初なんですね、はい、どうですか、ここの横手にこういう場所があると
楽しいですね。本当喜んでますから子どもたちも。
保育園ではどういった遊びされるんですか？
保育園にも小さな山を作って遊んでますけども、やっぱりこちらの方はダイナミックに遊べますので楽しんでるようですね。
子供たち走り回ってますもんね。一人ずつ手作りのソリを持ってると思うんですが、
うちのことが作ってくれたソリで、
肥料袋で作ってたりキャラクターがね書かれてあったりとかしてすごく面白いですね。このために作ってもらったんですかね。
そうですね、毎年作っていただいてます。
個性があって面白いですね。見てて楽しいなと思いました。続いて三重保育園の先生にお話を聞いてみたいと思います。今日いかがですか。
お天気も良くてすごい子どもたちもお母さんたちも楽しんでるみたいですね。
先生だけじゃなくて親御さんも来てるんですね。
今日はお母さんと一緒に遊びに来ました。
なかなかこういった広い場所で遊ぶ機会ないと思いますけれども、どうですか。
今までちょっとお天気悪い日もあったので今日は最高の日だったと思います。
ちょっと前までは大雪でしたからね、今日ちょっとお日様も見えていいですよね。保育園ではどういった遊びされるんですか。
あの園舎前に出てできてる坂から滑ったりとか、やっぱり今の時期は雪遊びが中心になるかなって感じです。
寒いのは嫌だなと思うんですけど、元気な子どもたちの姿を見ると嬉しくなりますね。また機会があればぜひ来ていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、今回は赤坂総合公園スノーパークについてお送りしました。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
3月3日はおひな様。ここ雄物川郷土資料館では年間を通してさまざまな特別展を開催していますが、今日は開催中のひな人形展をご紹介します。お話は雄物川郷土資料館の富田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速展示室に入ってみましょう。華やかですね。今回のひな人形展はどのような展示になっているんでしょうか。
今回のひな人形展は京ほびなと教えびなと吊るし飾りの世界をテーマに展示しております。はじめに京ほびなですが、このおひな様は市指定有形文化財となっております。この京ほびなは江戸時代のもので、雄物川町の旧家より寄贈されたものです。
とっても大きいですね。そして今のおひな様とはちょっと違いますかね。
京ほびなの大きさは目びなが41センチ、尾びなは40センチです。お顔が面長で能面のような表情なので、現代のおひな様とは違いますね。目びなは五つぎぬと唐衣で、赤い袴には綿を入れ大きく高く膨らませた姿です。豪華で重々しい作りとなっています。尾びなは側体という姿で、太刀を構え本来は尺を持っていたと思います。京ほびなは普通代理びなだけなんですが、このおひな様には五人囃子がついているのでとても珍しいと思います。
ここに来ると珍しいおひな様がたくさん見れますね。次にお隣のおひな様なんですけれども、これおひな様と教えびなでしょうか。
はい、古今びなと教えびなになっております。どちらも明治時代のものです。このおひな様も教えも雄物川町の塩竹所蔵です。教えの歴史はとても古く、正倉院奈良時代にその原型が保存されています。大奥の女中たちの手芸として流行し発達したようです。これが江戸の庶民にも普及していき、各地に広まっていきました。明治30年頃から大正にかけて横手の地域では教え作りが最盛期で、非常に手の込んだ豪華な作品が作られるようになりました。
一つ一つがとっても手の込んだ作りになっていますよね。 さあこのお隣からは全部干しエビナですか。
はい、塩竹の隣は雄物川町の黒政家所蔵の干しエビナになっています。今回のポスターデザインになった教えがこの南宋里見八犬伝の伏せ姫と八つ房です。教えには代理美奈、官女、五人囃子などのほか歌舞伎を題材にしたもの、七福神などの縁起物、神宮皇后や竹内の宿根などの伝説、史実物、また物語物など様々な題材になる教えが作られています。
いろいろあるんですね。七福神や神宮皇后と竹内の宿根もありますね。代理びなと五人囃子もありますよ。
そこからは違うお宅になっております。雄物川町の児玉家所蔵の教えびなです。教えびなにはその家その家の特徴があるようです。この辺りでは教えが盛んに作られるようになると、作られた教えはひな祭りの時に教えびなとして飾られ、近所の方にも披露されていたようです。
おひな様や教えびなと一緒に飾られているのが吊るし飾りですね。
はい、ここに飾っている吊るし飾りは手芸家の大橋澄子先生の作品です。吊るされている小物はすべて大橋先生のデザインです。可愛く出来上がるまで何度も何度も試作してこれだって思うのが吊るされています。本来吊るし飾りは女の子が生まれた時に健やかに育ちますようにと願いを込めて作られます。なので吊るされている小物にもそれぞれの意味があるようです。例えば犬はお産が軽いことにあやかり、子宝、安産、健康に恵まれますようにの意味があり、今でも妊婦さんが犬の日に腹帯を巻きます。いちごや唐辛子の赤色には厄除けの意味があります。他に唐辛子には可愛い娘とおひな様に虫がつかないようにという意味があります。昔は虫食いからひな人形を守るために収納箱へ唐辛子を入れて保管していた時があったようです。タケノコは竹の成長の良さからたくましい生命力を願う縁起物です。健やかに育ちますようにの意味があります。
可愛いだけではなくて本当にいろんな意味があるんですね。次にひな人形展を開催するにあたっての経緯をお聞かせください。
一番初めにお話しした京ほびなですが、昭和63年に当館へ寄贈していただきました。京ほびなを展示するために第1回ひな人形展が開催され、そこから毎年開催するようになりました。今回で32回目となります。
皆さんも気になると思うんですけれども、おひな様っていつ頃からあるんですかね。
おひな様が飾られ始めたのは江戸時代です。女の子の初節句の祝いに結びつけられるようになったのは江戸時代の中頃のようです。現代のひな祭りになるまでは長い歴史があり、いろんな行事や信仰が合わさっているようです。もともとは古い時代の中国から伝わってきた上巳という節句です。3月3日に水辺で身を清め汚れを払う行事がありました。その文化が日本に渡ってきて朝廷や貴族の行事として行われるようになりました。次第に紙で作った人型片白に汚れを移して川や海に流す信仰が生まれました。それがだんだん庶民にも広まっていったようです。後の流しびなに通じるものがあります。それとは別に平安時代、貴族の女の子の間で男女一対の人形を持って遊ぶひいな遊びというのがありました。このひいな遊びと3月3日の上巳の払いが結びついてひな祭りとなっていったようです。
長い長い歴史があったんですね。 今回のひな人形展で特に注目してもらいたいおひな様はありますか？
一つ一つが違うので全部を注目してほしいです。江戸時代や明治時代のひな人形の違いや、手の込んだ押し絵びな、豪華で可愛い吊るし飾り、レトロで華やかな振袖と全体の展示を見ていただければ嬉しいです。
では最後に来館される皆さんへ向けてメッセージをお願いします。
雄物川郷土資料館の第32回ひな人形展、京穂びな、押し絵びな、吊るし飾りの世界は3月1日から4月10日まで開催しております。休館日は月曜日になっております。月曜日が祝日の場合は翌日が休みになります。ぜひ見に来てください。お待ちしております。
このひな人形展はファンがいるほどの大人気の特別展となっております。ぜひお越しください。ここまでは現在開催中の雄物川郷土資料館の特別展ひな人形展についてご紹介しました。お話は雄物川郷土資料館の富田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。